だいぶちょっとスカイプの状態が、通信状態が良くなってくると思いましたが、それでは今日のところから始めさせていただきます。今日のところは、マタイによる福音書の27章ですね。で、このマタイ27章の27節のところの続きからです。27章の35節からですね、中途になりますが、彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いて服を分け合い、そこに座って見張りした。そしてイエスの頭の上には、ユダヤ人の王イエスと、これ何度もヨハネでは書いてあるところですね。このマタイでも前のところも、マタキリでユダヤ人の王万歳と言ったりしています。では人々も知らず知らずのうちに、これはイエスの本当の王だということをこういう形でですね、言葉にしておるという状態になっています。で、そこで、自分が神の子だったら自分を救え、他の立法学者とか祭司長、長老、これは祭司長、宗教的指導者、学問的旧約聖書の指導者、祭司は伝統的宗教ですね、それから政治的、社会的な指導者、要するに宗教的にも学問的にも、あるいは政治的、社会的にも、みんながイエスを侮辱したと。で、ここでももう一度、他人は救ったのに自分が救えない。またここでもイエスの王だ。王という言葉がこういうふうに何度も使われております。そしてまた、次のところ、私は神の子だ。言っていたのだから、自分も降りて、これ、自分が降りてくれるはずだと。このことをですね、今日は特に詩編の22編と照らし合わせて、見てみたいと思って、詩編の22編ですね。詩編の22編には、今日読み始めた詩編の22編の7節以降ですね。22編は、最初の、私の神よ、私の神よ、なぜ私を捨てたのか。エル、神ですね。イがつくと私のになりますので、エリ、ランマはなぜですね、ヘブライ。サバクタニ、サバクタ、これ、捨てる。イがつくと私を、サバクタニ、私を捨てたの。エリ、ランマ、サバクタニ。日本語に訳すると、私の神を、私の神を、なぜ私を見捨てになるのかと、全部長くなってしまいます。でも原文は、この二節の、私の神を、私の神を、なぜ私を捨て、お見捨てになったのかという、エリ、ラマ、サバクタニ、たった四つの言葉になっているわけです。で、この言葉が、そもそもイエス様が最後に叫んだ言葉と、全く同じであるということ。これはそういう意味で、詩編は非常に明確な予言の書にもなっている。言葉まで同じ。で、この詩編は非常に深い感情、心の動き、神への信仰がそのまま表されたものでありますが、その背後で神様の深いご計画、ご意志というものがあって、このような非常に深い叫びを、そのまま遥か後のこれは一応ダビデのものということで、ありますが、ダビデのものとすればこのように1000年もイエス様より前の時代の人です。そういう、まあ、ダビデで、はっきりダビデのものでなくてもダビデの人、そういうふうに書くという習慣もあったので、わからない。とにかく神様がこのような詩をイエス様に少なくとも何百年も前に作らせた。あるいは、場合によっては千年近くも前。それが本当にその重い叫びを実際にイエス様が叫ばれた。でもこれはもう絶望的なということですけども、でも 全くの絶望と違うのは、我が神エリエリ、心から叫ぶ相手を持っているという点が、この世の一般的な絶望とは、そういう意味では根本的に違っておるということです。全くの絶望っていうのは叫ぶ相手もない。もうどちらを見ても闇だと。職場の非常ないじめで、自殺をした、電通という大きな巨大会社の女性社員が東京大学を卒業したというのに、なぜしたのだろうかと、どうして踏ん張れなかったのだろうかとか言って思う人もいろいろ実際におるわけですが、実際にそういう自ら命を絶つ方々は全く見えないと。職を辞めないで訴えてやろうとか、そういう理性的判断もできないほどに精神的に重い打撃を受けるであろうと思われるわけです。訴える叫ぶ相手がない。ここではですね、我が神、我が神、なぜ私を捨てるのかと。なぜ助けてくれないのか。必死になって叫ぶ相手を持っているという点が大きな違いだということになると思います。ね、そしてこの置かれた状況は7節以降。虫けらのようだ。人間のクズのようだ。私を見る人はみんな私を嘲笑い、口々を突き出して頭を振って、まあ、あがける仕草だったようですが。そして、この本質的なこと。最もひどい侮辱のことを言って、そして、主に頼っているなら救ってもらい。主が愛しているなら助けてくだる、救ってくださるんだと。これをそのまま、はるかのうちのイエス様の時にも同じように言って、お前が神の子なんだったら自分を救え。これも驚くべき一致なんですね。まあ、誰かがですね、非常に重要な現代の人物が言ったことに起こったことがですね、はるか700年も500年も、あるいは1000年も、そんな昔に言われたことは、そのままそれだけの年月を後に成就する。本当にそういうことになることは考えられない。今誰かが言った、それは700年も1000年も後にそのまま起こるやろうと、本当に考えられないのことです。で、そういうことを見ても、この詩篇とこのイエス様の最後の時の状況の驚くべき一致ということですね。これを見ると本当に神様は非常に深いご計画、何百年、千年も通してもそのご計画をご意思を歴史の中で成していかれるということを感じ取ることができます。そしてこの、マタイの27-35で読みましたが、くじを引いて彼ら兵士たちはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合った。で、この詩篇の22も今読んだところの先のところ、22編の19節にはですね、私の着物を分け、衣を取ろうとしてくじを引く。周囲の者がですね、散々あざけたあげくに、このように服をくじで引いたと。このこともですね、実際にこの福音書の中でも成就をしたということなんですね。そしてまあ散々いろいろあざけったということ。これは22節の13節以降にですね、王子が群がって私を書くに詩篇ですね。バシャンの猛牛が私に迫る。バシャンというのは地方の名前ですけども、牙を向いて私に襲いかかる。こういう表現で、あなたは16、私を塵と死の中、塵っていうのは土。塵、アファーという言葉は土、砂塵、そうしたものを言うので土とも訳されたりする。まあ、塵というと、では人海というと、ゴミのような意味ですか、全くそうではなくて、こちらは砂がですね、乾燥地帯ですので、浮き上がる。まあ、そういうものを言っているので、土。私を土と死の中に打ち捨てられた。まあ、そういう意味で、 全く神様に叫んでも叫んでもどうしようもないぐらいの、究極的な窮地に陥ったと。犬どもがさ、追い囲んだ。ライオンのように手足を砕く。そのように非常に人間の極限状態。実際にこれは、ローマ帝国や、自分の江戸時代の激しい迫害の時には、このように肉体的にも精神的にも、あるいは家族的にも徹底して苦しめられた。逆に殺されたという人がたくさん出たわけです。で、イエス様も、叩けられて、唾をかけられて、時には死に至るほどの無知というのをですね、パッションという意味での、本当に血だらけになるものの無知を食らったと。そういう状況がここでも反映されて、ここでも書かれている。そういう人たちがさらに着物を分けて衣を取る。くじを引くというところまでしてるということなんですね。そういうことで、このイエス様の恐ろしい苦しみ、そして周囲の人の驚くべき迫害、無理解、敵、妬み、そういう様々なものはるか昔にすでに予言されていたことが成就したということ。それぐらいですね、神様はすべて背後でご存じた。この時に、どのような弟子たちも、こんなところにはるか昔から、こういうことを予言されているとは誰も思いも知らなかったですね。宗教的、社会的、伝統宗教の指導者たち、祭司、律法学者、長老たち、みんな最悪の悪人だ。というように、神を汚したという最も重い罪で、そのように言われた。でも、そのように最もひどい状態で、これは、この前にはご了承しましたが、イザヤ書の52章の終わりから53章にかけても書かれてる。全く人間扱いもされないほどのひどい状態に置かれた。で、そこでは、はっきりと、それは私たちの罪を担うためだった。担って死なれたのだということが、イザヤ書52章の終わりから53章に書いてあって、この詩編には、この最後の時のことが、この服を爪を引いて分け合うとか、そういうところまでですね、自分が救い主なら降りてみよう。そのようなあざけの言葉まで予言されている。だから、このイエス様の最も周囲の人は誰一人思わなかった。どこまでも帰国されてしまった、その中から、その中で、神のご計画が着々となされていたと。人知れず、そのような神の技っていうのはずっと続いている。はるか500年、あるいは700年、1000年も前から、例えばこの詩編とか、イザヤ書において、そういう神の永遠のご計画はすでに掲示され、それがこのイエス様の十字架のつけられる時の現実に目に見える形でも、これが出現した、予言が成就した。聖書に、ところどころですね、これは予言が成就するためだったというようなことが言われていますが、その意味、私たちは、当時の人もそうだったように、今、どういう神のご意志があるか全くわからない。でも、はるか前からしばしば予言されている。これは、いかなる悪があっても、最終的には神が勝利する。どんな闇があっても、光ありと言っただけで、光が勝利する。創世記の最初の言葉。そしてそれを受けて、ヨハネ福音書の最初の言葉にもそれがある。そういう一番基本的なことは、はるか昔からはっきりと予言されている。そしてその長い長い歴史も、そういうことは繰り返し、繰り返し、世界の様々な地方で現実に起こっていったことです。神の技は、そのように非常に低くされて、当時の周囲の誰も認めない、 最も捨てられたような人、そこで神のご意志がなされている。現在もそういうイエス様の心を受けた人は昔からですね、人知れず神様を仰いで重荷を担って歩んでいる方がずっとおられる。本当に良いことをしても最も悪い人らのようになされて迫害され、家族までひどい苦しみを受けて、どこに神様がおるかと、当時は誰が見ても思うような中で神様はその技をなされている。その一番の基本の元のモデルが、イエス様は実際にそのこと。最も弱いようなところ、誰が見ても実際やられて、つばまで吹きかけられて、慰めのように茨の冠をかぶされて血だらけになる、道を打たれる。そんなところの中で、神様の技が着々となされていた。だから、過去に行く私たちも、たとえ私たちが非常に人々から無視され、無視されるということは、自分の中の大きな失敗や罪を犯す。あるいは、一番身近な家族は、場合によっては大変な悪事を犯す。まあ、犯罪を犯した人の家族も住めなくなった場合によって、本当に苦しい生活をしなきゃならない。誰も分かってくれない。今も、ああいったコロナですね。コロナウイルスにも、それが、その人を診断した、かかった診断したというだけで、コロナの医者だと、病院だと言って寄りつかなくなった。そんなことはすぐに起こったりする。で、そういうふうに、人々から無視される、たら交通事故で、もしも自分の注意で人の命を奪ってしまった、大怪我をさせてしまったということになれば、一生頭が上がらなくなる。周囲の人からも、誰からも見下されるであろう。犯罪を犯したたくさんの人たち、その刑務所から出てもそのような目で見られるであろうし、その家族もそのように見られるであろうと思います。昔は、ハンセン病、雷病になった途端に、その本人も家族の人たちも本当に気がらわしい、恐ろしい病気、肺病になっただけでも、私は肺病やめだと。で、そうして、私も子供、小さな子供の時に病気聞いたことがありますが、肺病やめの家の前を取ったら、口に手を当てて走りついるんだと、なんて、そんなことさえ言われていた。次に重い病気、感染性の病気、事故とか、その他いろいろ犯罪とかで、家族が何かを犯した場合も、本当にそういうことになって、どこに行っても針のむしろ、そのような絶望的なようなところにおいても、もしそこで神様を仰いで歩むならば、その歩みを神様はしっかり見てくださって、そういうところにまた神の技をなされる。人間は誰しもですね、年がよくて、そして最終的には寝たきりにもなって、施設を行ってもどこに行っても無視される。場合によっては本人が、あるいは家族もわからなくなったりすると、いよいよ無視される。でもそういうふうに本当に弱り切った人間をも神様は用いられると。その弱いところに、またそういう方を用いてでも神の技を表されるとする。そういったことがですね、パウロが言ったあの、弱きところに神の力が現れるという。これは僕の福音だと思うんですね。十字架で私たち、罪の許しという福音を受けて救われた。それが基本、原点だったわけですね。私たちも、短いそのことを不思議なほど、ずっと信じることができたわけです。イエス様の徹底した絶望や弱さや真っ暗闇のようなところから大いなる神の技をなされた。そんで、今日のような、いろんな時代、過去のどんな時代でも、 人間世界からは本当にもうダメだと生まれた、そのところからでも神様は不思議なことをなさってくださる、くださってきたと。実際にハンセン病の方々の、キリストを信じた人を残した文字も本当に深い苦難と悲しみ、絶望的なところから救われた人の確信ということも、あるいは喜び、平安ということを見ることができる。水野玄祖さんのように、重度の障害者であっても、深い平安をする弱いところを用いて神の者が現れたということは、そういうふうに知られないような、まあ、彼らの場合は名前がよく知られていますが、誰も人の身につかないところにおいても様々になされていると思います。ずっと、もう何十年前に、何のようだったかで、私は、道の人を訪ねたときに、そこの中年過ぎの、まあ、老年、初老の方、ご婦人でしたけれども、不思議なほど、柔和な、眼差し、表情しておられたんですね。玄関口で逮捕を出したんですけども、それ今で残ってるぐらいですが、そこには、すぐ分かったんですけども、かなり重度の障害を持った方がおいでたわけです。そして、まあ、玄関口のところにもその方も出てこられたんですけども、それでその、お母様の、その、不思議なほど柔和な表情、眼差しというものがどうしてそのようになったのかという理由が分かったものでしたんですね。世間から何も、例えばオリンピックをなんとかのように、ノーベル賞で際立って目立ったり、見られたり、どうこう一切しない。けれども、そのような本当に弱いところで、弱い方々を用いて神の技がなされるということは、たまたま私もそういう、未だに何十年前にも不思議な印象を残しているわけですけれども、そのいろんなところで、人の目につかないところで、低いところで神様の技がなされていると。それは、神様は愛だから。ということが言えると思います。では今日はそういうことで、この27章と詩編の22編との驚くべき一致ということ、そこに流れる神様の愛ですね、被告弱く満ちされた、そこにも神様の御技が働いておるんだということを改めて私たちも受け取ります。